主の御言葉をご一緒に学んでいくわけですけれども、一言祈りを持ってこの時間を始めましょう。父なる神様、私たちはあなたの一方的な恵みによって罪の許しをいただき、こうしてあなたを礼拝する者として生まれ変わらせていただきました。あなたの恵みを私たちがしっかり覚えることができるように、内住する聖霊なる神様が助けてくださって、この御言葉を通して我々に真理を示してくださり、その真理が我々一人一人のあなたに対する信仰や愛が強められていきますように。どうか神様、あなたの尊い御言葉をあなたご自身が祝してくださるように、我々一人一人にあなたご自身が語ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。コリント第一の手紙の10章を開いてください。失格者になりたくない、それがパウロの決意でした。ですからパウロは主の前を正しく歩み続けようとしたわけです。主からいただいた務めをしっかりと忠実に果たし続けていこうとしました。間違いなく彼が望んでいたことは、主の前に立ったときに、信仰生活の褒美をいただくときに、よくやった、よく良い忠実なしもべだという主からの言葉をいただくことを願って彼が生きたことは言うまでもありません。怠け者でありたくなかったし、そのように主から言われたくなかった。ですからこれこそ我々一人一人の、我々信仰者の願いであり、私たちの目標ということができます。しっかりとこの信仰のレースを走り切ることである、ってしっかりと主からいただいたその務めを果たし切っていくことであると。パウロは自らの歩みについて話した後、コリント教会が同様に正しく歩んでくれることを願いながら、イスラエルの歩みを例に挙げて、この大切なレッスンを与えようとするんです。どんなレッスンか、信仰者としての歩みについてです。どんなふうに我々が生きていくのかについてです。それをこのイスラエルを例に挙げて、パウルはこの10章のところから教えていくんです。まずこの1節から4節をご覧いただくと、ここにはイスラエルに対する神様の恵みが記されています。ご覧ください。1節に、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下により、皆海を通っていきました。ってちょっとここで止めます。パウロはこの一節のところで兄弟たちと言ってるわけで、当然対象となっていた人物は、人々はコリント教会の人々であったと、救いに預かっている彼らであったということができるわけです。で、気になるのが、パウロはあなたたちに次のことをぜひ知ってもらいたいんだと言って、その後そのメッセージを伝えていくわけですが、私たちの先祖は皆と書かれています。私たちの先祖はって、不思議に思いません？皆さん、確かにこの後イスラエルについて話をするわけであって、パウロにとってみたら確かにこのイスラエル民族っていうのは自分たちの先祖です。でもコリント教会の中にはユダヤ人以外にも異邦人たちもいたわけであって、なぜパウロはこんな書き方をしたのかです。確かにローマ書の中を見たときに、肉による私たちの先祖アブラハムの場合はなんて書いてます。ですからその肉的に民族として、その時には肉によるというような書き方をしています。でも別のところではこんなふうに書かれています。ガラテヤの3章のところを見ると、ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。また同じガラテヤの3の29にも、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですと。つまりどういうことかというと、確かに民族としては違っても、霊的な意味で 私たちはアブラハムの子孫であるって、もっと言えば神の恵みによって救われたこの旧約の時代の人々、このイスラエルの人々、彼らは同じように恵みで救われた私たちにとって信仰的に霊的に先祖であるって、パウロが言いたかったのはそういうことです。だから信仰の家系をもしあえて私たちがそのように言うとすれば、旧約の信仰者たちは主の恵みによって救いに導かれた我々の先祖だと、そのように言うことができます。少なくともパウロはこの中でイスラエルのいろんな失敗を教えていくわけです。でもその中にあって信仰者として主に従った我々の先祖たちがいるわけです。信仰の先祖たちがいるわけです。そういったことをパウロはこの後記していくわけです。で、この一節のところからパウロはこのイスラエルがどれだけ素晴らしい神様の恵みのうちを歩んでいたのかということを教えようとするわけです。見ていただきたいのはこの一節のところに、彼らは雲の下により皆海を通っていきましたって、このように2つの説明が記されています。雲の下に降りと、でもこの旧約聖書の出エジプトのその出来事をご存知である皆さんからすれば何の出来事かお分かりになるでしょう。確かに出エジプト記の13章の中に今私たちが見ている出来事が記されているわけです。イスラエルがエジプトで奴隷として苦しみを経験していました。神は彼らの祈りに応えられて彼らをエジプトの地から解放していくわけです。そして彼らは約束の地へと向かっていくわけですが、その道中にあって神が何をなさったかというと、この昼間は雲の柱として、夜は火の柱として民の前から離れなかったって、出エジプト記の13章の22節のところが教えます。つまり何を言ってるかというと、昼も夜も私はあなたたちと共にいるんだと神ご自身の臨在を彼らに示し続けておられたんです。ですからイスラエルの民はエジプトを出てから私があなた方と共にいるんだ、そのことを実際に自分たちの目で見ながらその道を歩み続けていったわけです。素晴らしい祝福を確かに彼らはいただいてました。また同時にパロがエジプトの王であったパロがこのイスラエルを解放するわけですが、その後彼は軍隊を送ってイスラエルを改めて捕らえようとするわけですけれども、その時にちょうど航海に面した時、人々が不安に駆られた時に神様が何をなさったかというと、モーセに対して杖を上げてみなさいと、あなたの手を海の上に差し伸ばしてみなさいと、そうすると神がその海を分けてイスラエルの人々がその海の真ん中を、しかも乾いた土地を進んでいくって、これも出エジプト記の14章の15節のところから出てきています。実際に彼らはその乾いた地を渡るわけです。じゃあエジプトの軍隊後を送ってくるわけですが、彼らはどうなったかというと、彼らがそこを渡ろうとした時に海が元に戻って彼らは滅んでしまったと。確かに主は彼らと共にいらっしゃった。ですからテキストを見ていただくと、コリント第一の10章ですけれども、確かにこのイスラエルはこうして神が彼らと共におられ、そしてこの約束の地までの旅を始めたわけです。で、このような祝福に彼らは預かっていたと。で、2節をご覧いただくと、そして雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けると書いてます。何の話をしてるんだろうって。で、今私たちがバプテスマの話をすれば、バプテスマっていうのは救われたクリスチャンたちがキリストと一体であることを証しする行為ですよね。 バプテスマによって救いに預かることはありませんが、イエス様を信じて信仰によって救われた私たちが、見える形で私はイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に蘇ったんだと、イエス様と私は一つなんですということを証しするのがバプテスマです、水の。ここでは、モーセにつくバプテスマと書いてます。何を言ってるのかって。今の私たちのバプテスマがキリストと一体であることを明かしたように、このモーセにつくバプテスマによって彼らがモーセと一体であること、主がお立てになったこのリーダーであるモーセと一体であったということ、このリーダーシップのもとに彼らが置かれたんだということをパウロは教えるわけです。それが我々はこの旧約聖書の中で実際に見ることができるわけです。モーセというリーダーを神様お立てになって、イスラエルがこのモーセと共に約束の地へと向かうわけです。ですから確かに神様がこのイスラエルの民を大いに恵まれて、そしてこの民を導いていかれただけじゃない、この民に対して素晴らしいこのような霊的リーダーをお立てになったんだと。そして3節からご覧いただくと、その道中にあって神様がこのイスラエルの民の必要を満たされたことが書かれています。皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。道中彼らは食べ物にも水にも困ることなく、それらが必要な時に与えられたわけです。皆さんもよく覚えていらっしゃるように、エジプトを出てシナイ半島にこのイスラエルが入っていくわけです。シュルのアラロからずっとシナイ半島を南下して、だいたい1ヶ月経った時に彼らは真のアラノに到着するわけです。そこはもうシナイ半島のほとんどその南の果てです。そこにシナイ山があるわけですけれども、その近くまでやってきました。真のアラノに彼らは到着しました。そして神が何をされたかというと、彼らに朝にはパン、夕方にはうずらを与えたと。これも出エジプトの16章のところに出てきます。出エジプト記の16章の4節のところに、主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなた方のためにパンが、その後です、天から降るようにするって。15節にも、これは主があなた方に食物として与えてくださったパンですと。確かにこうして神は彼に必要なパンを与えられたって。飲み水もそうでした。彼らがシュルの荒野からこう南に下っていくときに、まだこの真の荒野に入るその前にマラというところにやってきます。そこの水はとっても苦かったと。その時にモーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示され、それをモーセが水の中に入れると水は甘くなったと。そして彼らはその水を飲むわけです。これも出エジプト記の15章の中に出てきます。17章ではメリバというところでの出来事があります。シナイ山のレフィリムのすぐ近くのこのメリバですけれども、そこで主は民に水を提供されたと。モーセに言ったことは、あなたがその岩を打つと岩から水が出ると、民はそれを飲もうって、出エジプト記の17章の6節のところです。そして彼らは水を飲んだと。ですから確かにパウロが言うように、このイスラエルの民はこうして主から食べ物を得て、そして飲み物を飲んだって。あえてここで御霊の食べ物、御霊の飲み物って言ってるのは、どちらも主によって奇跡的に与えられたものだから、このように表現するわけです。主が彼らにそれらを与えられたって。4つ目の祝福というのはね、この4節の後半に出てくるんです。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだのです。その岩とはキリストですって。この4節のところで、というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだって。で、この今お読みしたところですけれども、これは立法学者、ラビの言い伝えから引用したんだと。パウロはラビの言い伝えから、立法学者たちの言い伝えから引用したんだと、バークレー氏は説明しています。 こんなふうにバークレーは言います。民数記20の1節から11節にはメリバの水のことが記されてあるが、ラビの言い伝えによると、その後その岩は人々の後からついてきて絶えず飲み水を提供したという。これはユダヤ人なら誰でも知っている伝説であったと。だからあえてパウロはそのみんなが知っていることを、その言い伝えを用いて、実際にあなたたちについてきた岩、しかもそれは御霊の岩なんだと。しかもパウロは言ってますよね。その岩とはキリストであると。つまりパウロが言いたかったのは、そういう言い伝えがあるのあなたたち知ってるでしょうと。でも実際はこうだって。モーセによって率いられたイスラエルの民、その道中においてキリストがこのイスラエルの民と共にいらっしゃったんだって。主イエスが彼らに帯同しておられたんだと、同行しておられたんだということを言ってるわけです。でちょっと皆さんに注意いただきたいのは、この岩という言葉ですけども、この言葉というのは神を指します。例えば申命記の32章のところで15節に、エシュルンは声太った時足で蹴った、あなたはむさぼり食って声太った、自分を作った神を捨て自分の救いの岩を軽んじたとあります。救いの岩を、我々の創造主なる神の話です。詩編の89の26にも、神は彼は私を呼ぼう、私は我が父我が神我が救いの岩とって。ですから神はこの岩であるって。ですからパウロはこの4節のこの中で、あなたたちが知っているように、確かにこの岩があなたたちと共にいて、イスラエルと共にいて水を提供したって、確かにそうだって。なぜならば神であるキリストが、神である主イエスキリストが、あのモーセたち、あのイスラエルたちと共にいて、そして必要なものを提供してきたんだって。ということは、主イエスキリストは受肉前にモーセたちとも共にいたし、イスラエルの民とも共にいたし、そして感謝のことにあなたは私と共にもいてくださる、永遠から永遠に存在なさっておられる、確かに神であられるお方です。さて、これまとめてみると、素晴らしい祝福が、素晴らしい恵みがこのイスラエルの民には与えられてたと。まず神様によってエジプトでの奴隷生活から解放された、また約束の地まで神が共におられ彼らの必要を日々満たしておられたって、またその道中において主が常に守られたって、雲の柱と夜は火の柱によって彼らをちゃんと導いていかれたって、誰が見たってどの方向にすべきなのか、同時に神がこの雲の中に、神がこの火の中にいらっしゃるんだ、そのことを彼らはいつも確信しながら神と共に歩むことができた。確かに彼らの道中は主の祝福に満たされたものでした。こんな祝福を、こんな恵みを彼らはいただいていたと、そのようにまずパウロは記すわけです。じゃあその神の恵みに対してイスラエルの民はどんなふうに、どのように答えていったのか、それがこの5節のところから出てくるんです。10節まで、悲しいことにイスラエルの罪です。見てください、5節に、にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で放浪されましたって。で、日本語では神の御心にかなわずって書いてます。この御心にっていうのは、この言葉は確かにこんなふうに訳されてるんです。御心にと訳されてるんですが、これは大いに喜ぶとか、大変満足するとか、同意するとか、一致する、そんな意味を持った言葉です。ですから直訳すると、彼らの大部分を神はお喜びにならなかったということです。それがこの5節のところでパウロが記した意味です。御心にかなわなかったら当然神はお喜びにならないって。そこでこの御心っていう言葉をここで訳者は使うわけですけれども、直訳すれば 悲しいけども、このイスラエルの大部分の人々を神はお喜びにならなかったって。その結果彼らを神様は滅ぼされるんです。この滅ぼされたっていうのは、撒き散らされるとか打ち倒されるとかっていう意味です。確かにそのようにして、このイスラエルの多くの人々、正確に言えばもうヨシアとカレブを除いて全ての人々を滅ぼされるわけです。エジプトを出てきたその世代の中で、この二人を除いて全てのものが滅ぼされ、その子孫が、その子供たちがこの約束エッジへと入っていくわけです。で、そのことを引き合いに出して、パウロはコリント教会の教訓にしようとするわけです。実際に起こったこと、史実を用いて大切な教訓を与えようとするわけです。コリント教会への教訓、戒めというのが6節から出てきます。ご覧くださいます。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためですって。これらは神様からパウロたちとコリント教会への戒めなんだというわけです。戒めって言葉は、これは見本とか手本とか模範って意味です。我々の見本と我々の模範であるって。私たちはこの史実から、歴史上の事実から、イスラエルの失敗から教訓を学び取る必要があるって言うんです。彼らの間違った選択、彼らの犯した罪にはどのような結果が伴うのかをしっかりと知らなければならないとパウロは言うわけです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためだって。悪を彼らは貪ったんです。さまざまな悪です。ですから悪は複数形で書かれています。さまざまな悪を彼らは貪ったと、欲しがったんです彼らは、ね、ですからイスラエルはさまざまな悪を選択したって、彼らの失敗を真似てはいけないんだとパウロは教えるんです。彼らと同じように悪を欲してはいけないと。そこでパウロは彼らの選択した悪を4つ挙げて警告をするわけです。まず最初の警告は何かって、偶像礼拝です。7節のところ出てきます。あなた方は彼らの中にある人たちに習って、偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてありますと。ちょっと皆さんに注意いただきたいのはね、この7節にも偶像崇拝者になってはいけませんと、8節には会員をすることはないようにしましょうと、9節のところには死を試むことはないようにしましょうって、10節のところにつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけませんって。でこの今お読みした7節8節9節10節全部このいけませんっていう言葉、これで始まってます。つまりこの4つの節は全てこういうことをしてはいけないんだということを強調するわけです。まず最初に偶像崇拝者って、この言葉っていうのは偶像の奴隷という意味です。これこの2つの言葉によってこの偶像崇拝者なんか出てます、できてます。確かに私たちは旧約聖書の出エジプト記の32章のところにその悲しい様子を見ることができます。モーセはシナイ山に登って神様からその十戒をいただくわけです。それにかなり手間取っていたので、麓にいたイスラエルたちはいろんな意味で不満を言うわけです。実際にアロンのところにやってきて、私たちに先立っていく神を作ってください、私たちはエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないからって、まあ、モーセがどうなったか、生きてるか死んでるかもよく分からないし、だからこれから私たちを引っ張っててくれるその神を作ってほしいって。そして多く皆さんが覚えてらっしゃるように金の拳を作るわけです。それは出エジプト記の32章の中に出てきます。 そして民はその金の拳が完成したときに、イスラエルをこれがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。そして祭壇が築かれて全焼の生贄と和解の生贄を捧げられたって、こういうことが実際に起こったんだと、この出エジプト記の32章が我々に示してくれています。ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、なんで金の子牛を作ったのかですよ。だってこの牛っていうのはエジプトの神なんです。エジプトの偶像なんです。エジプトの時代大変有名な偶像でした。不思議だと思いません？神はただ一人だと信じるこのイスラエルの民がなんでこんなことをリクエストしたのかです。神に対する冒涜だということは明らかです。よく考えてみると皆さんね、このイスラエルはエジプトにどれだけの期間いました？430年間ですよ、ね、どれだけ彼らがこのエジプトの地において異教の影響を受けていたのかです。さまざまな面でおそらく妥協がなされていたんでしょう。あえてパウロはこのことを引き合いに出しているのは、実はコリントも同じようなことをやっているからです。コリントの町にも無数の偶像が存在するんです。そういう社会に人々は育ったんです。ですからある人々は救われたとしてもなかなかこの偶像崇拝から完全に分離することができないでいた。そこであえてパウロはこのことを引き合いに出すんです。七節のところにこうありますよね。聖書には民が座って飲み食いし立っては踊ったって。2017年、新科学2017年では立って踊ったところが立って戯れたと書いてます。でこれも出エジプト記32章の6節の出来事です。でそこには新科学第2版も、そして民は座って飲み食いし立っては戯れたと書いてます。様子が分かります？この偶像の周りに人々が集まってどんちゃん騒ぎやってるんです。というのはこの踊ったという言葉、この言葉っていうのは笑いとか笑い声なんて意味です。そういうのがあたかも聞こえてくるような、で何がこの人たちに起こったのかって、出エジプト記の32章の28節のところには、この罪によって3000人が死んだと書かれています。神様は偶像崇拝の罪を許しにならない。もちろんそれ以外の罪も同じです。でも実際にこのような人々は偶像を作り、そしてその前で喜び踊っていたわけです。その人々に対して神様はこのような裁きを下されたって。いえ、皆さん、偶像って言った時に何かの人間が作った像でもない。もちろんそれもそうです。でも我々が日常生活の中で、我々の生活の中で偶像としているもの、偶像になっているものがあったりします。つまり神よりも大切なものは偶像なんです。あの十戒の教えをもう一度思い出してみてくださいます。あなたに私の他に他の神々があってはならないって。あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないって。さっき私たちがこの偶像崇拝っていうのを見たときに、偶像の奴隷であるって、もうそれが自分がもう愛してもうそのためなら命を捨てても構わないような、ひょっとしたら有名なスターかもしれないし、歌手かもしれないし、趣味かもしれないし、神よりも大切なものは偶像なんです。我々が教訓としなきゃいけないのは、神はただ人を一人であられ、神でないものを神として扱うならば、神はその罪をお怒りになるということです。ですからこうして偶像崇拝者になってはいけないって、彼らがやったと同じようなことをしてはいけないって、そのことをまず最初にパウロは言うわけです。二つ目に出てくるのは会員の話です。会員をしてはいけないって、 で、これも実際に民数記の中に出てきます。民数記の25章の中に、今日もたくさん皆さんの聖書の箇所があるんで、皆さんのノートに箇所だけは書いておきましたけれども、民数記の25章の一節のところに、イスラエルがシテムという町にとどまったとあります。ちょうどイスラエルがエジプトを出てきて、死海の東側です。今もうまさに彼らはヨルダン川を渡って、その約束の地に入ろうとする、彼らはエリコに入ろうとするわけです。そこに来た時の話です。そこに来た時に、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。そのことが民数記の25章の中に出てきます。また後で皆さんその箇所を読みいただいたらいい。その結果何が起こったかって、旧説はこう言います。この神罰で死んだ者は2万4000人であったって。性的な罪に対して、このような罪に対して神様はこのような裁きを実際に下された。イエス、こうやって我々が見るときに、こういう罪に対して神がどんな思いをお持ちなのか、そのことを我々は忘れてはならないということです。実際にこのようなことを神様はこのような罪の中にいる人たちに対してなされたんです。だから言うんです。寛容をしてはならないって。三つ目に出てきているのは、死を試みてはいけませんって。試みるっていうのは試すとか試験するということです。テストするということです。神の忍耐をテストするんです。試みるんです。どこまで自分のわがままが通るかを試すんです。主はイスラエルの希望を聞いて、マナを与えました。肉が食べたいという彼らにうずらを与えてくださった。問題だったのは、彼らはそれで満足しなかったんです。そこで彼らは、欲しいものを継続して要求し続けていくんです。まさにこうして彼らはどこまで許されるのかをテストするわけです。注意しなきゃいけないのは、罪に対してこれぐらいなら許されるんじゃないかって、そうやって神を試すことです。我々が知らなきゃいけないのは、神が罪だとおっしゃったらそれは罪なんです。我々もいつの間にかこの恵みの中に生きてて、何をしても構わない、何をしても許される、そういう中に使っていると鈍化になってきます。この御言葉でパウロが言うことは、主を試みることがあってはならないって。で、実際に何が起こったのかと、民数記の21章の中に出てきます。そこで起こった出来事っていうのは、イスラエルの願いを聞いた神様はカナン人をその聖絶することを許されたんです。そういう勝利を神様からいただいたにもかかわらず、彼らは途中で、その旅をする途中で我慢ができなくなって、神とモーセに逆らって、なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか、パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたって。さっきも見てきたように、彼らの問題点というのは、主が与えてくださっているものに満足しないんです。今までも我々は見てきたように、神様は憐れみ深いお方であって、このような彼らの要求に対して答えてこられた。本来ならば、このような恵みに預かったことを主に感謝して主を褒めたたえるはずなのに、彼ら満足しない、もっと要求するんです。その中で、そういう彼らの中に何が起こったかというと、主は民の中に燃える蛇を送られたってあります。蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだって。そのことがこの旧説のところに書かれてあるんです。多くのイスラエルの人々がこのことによって死んだって。主を試みてはいけないって。そうやって考えれば、私たちは与えられているものに感謝することです。 で皆さん、私たちがもう何度も学んでいるように、いろんな予期せぬ出来事が起こります。今のこのコロナってそうでしょう。でも私たちはそれを感謝できるって、なぜなら神が全てのことを良しとしてくださっている、神が全てのことを支配していらっしゃる、そういう神なんです、ね、なんで神様こんなことを、そういうことを私たちは思ってしまうかもしれない。でも我々がしっかりと自分自身に言い聞かさなきゃいけないのは、この方は神なんだ、この方は全てのことをご自分の御心に沿ってなす権利をお持ちなんだ、そしてこの方は正しい愛にあふれた神であって、そのご性質に反することを絶対なさらないって、最善のことをなしてくださってる、我々を愛してなしてくださってるって、そうやって考えたときに、我々が主に対して不満を言うのは我々の思い通りでないと私たちは不満を言ってしまうわけです。我々が学ばなきゃいけないのは、神がなさることを喜んで感謝して受け入れることです。悲しいことに彼らは主を試み、そしてその後見てください、十節のところに出てきたのは、彼らが神の前につぶやくんです。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいていけませんと、彼らを滅ぼす者に滅ぼされましたって、ね、悲しいことにイスラエルもつぶやいたんで、民数記の16章の中に出てきます。どんなことをつぶやいたかっていうとね、レビのこのケハテの子であるイツハルの子コラはいろんな連中と共謀して、また会衆の上に立つ人々で会合で選び出されて名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かうんです。彼らは主の幕屋で奉仕するという素晴らしい働きを主からいただいていたにもかかわらず、その働きに満足しないんです。そして神によって立てられたモーセに不満を抱き、モーセに逆らうということが民数記の16章の3節に出てきます。じゃあモーセはこういうわけです。それぞれが火皿を持って、その中に火を入れて、その上に香を盛るように命じて、そして主の判断を仰ごうって、彼らが主の幕屋に立つときに何が起こったかっていうと、主は地面を裂いて主犯の子らとその家族持ち物と、そして彼らに属するすべてのものを地に飲み込ませたと、民数記の16章の31節のところで出てきます。そして残りの250人も主は焼き尽くされたことが35節に出てきます。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセやアロンに向かってつぶやいていったと。要するにこういった人々が焼き尽くされてしまった、ね、コラもその家族も結託した連中が、そしてこの250人の会衆の上に立つ者たち、会合で選び出された名のある者たちがこのように神様によって滅ぼされたときに、人々はモーセやアロンに対してつぶやいたんです。どんなふうにつぶやいたかって、民数記の16章の41節から言います。あなた方は主の民を殺した。なんで自分たちの思い通りのことを達成しようとするんでしょう。なんで主がなしてくださっていることに満足しないんでしょう。何が起こったのか、この民数記16章の49節のところには、神は彼らに神罰を下されたって、そして1万4700人が亡くなったと書かれています。これが史実です。これが歴史上に実際に起こった話です。ですからパウロはこういったことをあえて引き合いに出して、11節見てください。これらのことが彼に起こったのは戒めのためです。ためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちの教訓とするためだって。こういったことが実際に起こったんだ。そのことを話した上で、この後11節から13節までコリントの教会に対する教訓をパウロは記すわけです。さっきも見たように、この戒めっていうのは見本であったり手本であったり模範という話です。世の終わりに望んでいる人たち、望んでいる私たちっていうのは、ね、主イエスキリストがこの地上に帰ってくる、その前の私たちの話です。イエス様が地上に帰ってくるのを待っている人々、その人々に対して、教訓として与えられているって。当然我々も含まれます。当然観難時代の信仰者も含まれる。みんなにパウロは教えるわけです。 こういった失敗をしっかりと見て、こういった彼らの罪を神はどんなふうに扱われたのかしっかり見なさいって、そこから学びなさいって、この失敗から学ぶんだって。でどんなことをパウロがこの後教えたかというとね、12節こうです。ですから立ってると思うものは倒れないように気をつけなさいって、つまり過信への警告なんです。立ってると思ってるって、この立ってるっていうのは自分は堅実であると、そんなふうに思ってる人です。私は大丈夫だと思い込んでる人です。私は信仰がしっかりしていて、どんな誘惑に対しても負けることなどありえないと思っているような自分自身に自信を持っている人の話です。でこういう人に対して倒れないように気をつけなさいって、倒れないようにっていうのはまっすぐな状態から倒れて罪を犯してしまうって意味です。これ描きますでしょ皆さん、はい、自分はどんな罪や誘惑があっても大丈夫って、私は信仰的に大人だからって、ね、いいです。この人の弱さは何かっていうと、自分の弱さに気づいていないことなんです。ですから悲劇は主の助けが常に必要なことも、主に対して助けを求めようともしていないことです。我々みんな神の助けが必要なのに、24時間365日常に瞬間瞬間神の助けを必要とするものなのに、こういう人々は大丈夫私はって、そのように思っているような人たちです。皆さんもよく覚えていらっしゃるように、パウロは私はどんなことでもできるんですとは言いませんでしたよね。まさにこの人々っていうのはそういう人です。私は大丈夫って、どんなことでもできるって、パウロも言ったのは、パウロはこう言ったわけでしょ、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるって。つまりパウロが教えてくれてるのは、我々信仰者の力は我々じゃなくて神なんだって、それを認識してないんです。この人たちは神に頼って生きなきゃいけないのに、自分で大丈夫だと思い込んでるんです。ですからパウロは、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって。今まで私たちが見てきたこのイスラエルの民の歴史っていうのを振り返った時に共通してるのは、みんな高慢ですよね。みんな神の前に砕かれてるか、そうじゃないですよね。高慢な人々っていうのは教えを受け取ろう、教えを受け入れようとしないんです。まさにそういう人々が特にこのコリントの町には多かったのかもしれない。彼らはさまざまな知識を誇り合ってたわけです。自分が達成したことを誇ってたでしょ。そこでまずパウロが与えたそのレッスンというのは、過信への警告です。二つ目に彼がしたことはこの最後の13節です。主に対する信頼、主への信頼を奨励するんです。ますます主を信頼するようにとパウロは励ますんです。こうありますよね、あなた方のあった試練はみな人の知らないようなものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません、むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますって。面白いよね、これ、あなた方のあった試練はみな人の知らないようなものではありませんって、人の知らないようなものでありませんっていうのはね、よく知られてるとか一般的なこととか共有のってことです。だからあなただけが苦しんでんじゃないっていうんです。みんな同じようなことを経験してるっていうんです。で、いいです皆さん。大切なのはね、そのような試練というものを我々が経験するときに、どのようにその試練に立ち向かうかが大切なんです。 このさっきもお話したように、この試練っていう言葉、お話したと思うんですけれども、試練っていう言葉はですね、新約聖書なんか20回出てくるんですが、これは誘惑とか試みとかテストという意味があるって。で、なんでこんな意味があるのか、ちょっと説明しますよね。試練というのは神様が我々に与えてくださるテストなんです。正しくそれに応答するならば、それはあなたの信仰の成長につながるんです。でも正しく応答しなければ、それが罪への誘惑となるということです。いいです。神が誘惑するんじゃないんです。我々に与えられるその試練というものを正しく受け取らなければ、正しくそれに応答しなければ、私たちが罪に陥っていってしまうんです。あくまで私たちの問題っていうのはどんな選択をするかです。そして我々が罪を犯すっていうのは我々が正しくない選択をするからです。お分かりのように、人が罪を犯すのはなぜかっていうと、その人が罪を選択するから罪を犯すんです。確かにアダムとエバを見たときに、エバが誘惑を受けたときに、実際にその木の実を見たときに本当に美味しそうだったって、ね、でも手を伸ばしてそれを取って食べたのは彼女の選択です。彼女の意思です。アダムもエバから手渡されたときにそれを彼は自らの意思を持って取って食べるんです。だからヤコブが言うように、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの1章の12節です。で、13節に、誰でも誘惑にあったときに神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑されることもありませんと。神様は私たちを罪に誘惑するんじゃないんです。じゃあ我々が何で罪を犯すか、続きでこう書いてます。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのですって。悲しいことに我々信仰者の中にも罪があります。悲しいことに私たちは神を愛して神に喜ばれることを選択したいという気持ちとともに、かつてのように罪を選択しようというそういう思いがあるんです。思い出します？皆さん。だから立ってると思っちゃいけないんです。大丈夫だと思っちゃいけないんです。我々は大変弱い存在だからです。ですから私たちが罪を犯すときに我々覚えなきゃいけないのは、それはあなたや私が選択したからです。誰かのせいにはできないんです。我々が確かにいろんな誘惑を受けたかもしれない。でも最終的にそれを選択したのは自分であり、ひょっとしたら我々自身がその誘惑を歓迎したかもしれない。ですから神様が私たちを罪へと誘惑するには、我々が自らの意思でそれを選択するんです。こう書いてますでしょ。今日のテキスト見てください。13節にね、我々があった試練はみんな人が知ってるって、何かって共通のものだからって、神は真実な方ですからって。この言葉も新約に63回出てくるんですが、忠実と訳されているのが29回あって、真実と訳されているのが14回あります。それ以外にも信用とか信頼できるとか頼りになるとか当てになるとか確かな、そういった意味があります。つまりパウロはここで、主は信頼に値する方だって、主は約束されたことを必ずお守りになる方だって、どんな時でも偽ることなく常に真実なお方であるって。ですからパウロが言うのは、いいですよ、この方にあなたは信頼を置くかどうかを問うわけです。こう言うんです。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんって。この耐えられないっていうのはね、できることとか力量とか能力って意味です。ということは何かっていうと、神様はあなたの限界を知っておられるということです。それを超える試練を与えることは絶対にないんだっていうんです。少なくともそれは私たちを慰めてくれますよね。合わせることっていうのは許可するということです。許すということです。つまり すべてのことは神様が導いてらっしゃるって、ね、偶然起こってんじゃないんです。神があえて特別にそれをあなたに与えてくださってるんです、ね、これが神の約束なんです。絶対にあなたが耐えられないような試練に直すことはないって。そしてこの約束を記したあたりでこういうんです。むしろっていう言葉が出てきます。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道を備えてくださいますって。脱出の道っていうのは逃れる道とか手段の話です。で、大森先生はこう言ってます。この脱出の道という言葉は山あいの狭い道、それを意味してるって。そしてここのイメージはその山に閉じ込められた、山国に閉じ込められた軍隊が山道を通って絶体絶命な状況から辛くも逃れるというその軍隊のイメージであるって。描けます皆さん、ね、もう本当に狭い道しかないって、そういうところにこう絶体絶命な状況に置かれてるって。でその中でそこから逃れていくって。彼はこう言いますよね。脱出の道も備えてくださるって、ね、これは未来形です。こういう約束をくださったんです。何のために？耐えることのできるようにって書いてます。ですからまとめるとこういうことになるわけです。あなたはいろんな経験をしているかもしれない、いろんな試練で苦しんでいるかもしれない。でも覚えなきゃいけないのは、ね、みんな同じような経験してるって、私だけがじゃないって。そして同時に神の約束を覚えなさい。その約束っていうのは、神様はあなたがあなたのその限界を超えてどうすることもできないような、そういった試練に合わせることはないって。ちゃんとそこから逃れる方法、逃れる道を備えてくれる。ですからそれはあなたがその中にあってしっかりとその試練の中で耐えることのできるためだって。つまり言いたいことは、どんな試練があってもあなたはそれに耐えることができるって。それが神の約束であり、それをあなたは信じるかって。もう我々がよく分かっているのは、いろんな試練というのを経験したときに、その試練というのは我々を清めるために神様がくださるものだというのは知っています、ね、また同時に試練を通して我々の信仰が成長するということも知っています。だから皆さん、こういうことです。最後まとめます。いいです。いろんな試練を我々経験するときに、もしあなたが、神様があなたから遠くに離れているように思ったら大きな間違いだって。あなたを愛する神様はあなたを愛する上にそれを与えてくれてるって。そしてそこには素晴らしい神様のご計画があり、それは神の栄光を表すだけじゃない、あなた自身の信仰にとってもプラスになることだって。あなたがより清められていくし、あなたの信仰がより成長するために神様はあえて特別にそれをくださってるって。だからどんな試練があなたに降りかかっていようと、このような目的を持って、そしてそのような中でもあなたをしっかりと守ってくださり、助けてくださり、その中であなたがきちっと勝利できるように主が助けをくださるって。パウロはそのことを言った上で、だからあなたはこれらのことを聞いた上でこの方を信頼し続けていくのかどうか、どんな時でも約束を信じてこの方を信頼するのかどうかって。繰り返しますけど、信仰者の皆さん、あなたの力はあなたじゃないんです。あなたの力は神なんです。先ほどもお話したリオン・モリス先生はこの13節が保証しているものについてこう言います。信じる者への慰めと力づけである。我々の信頼は神の変わらぬ真実さに根ざしているって。いいですか、信仰者の皆さん。 我々がどう感じるとかどう思うなんてどうでもいいんです。我々が信仰者と生きていくために必要なのはどんな神かを覚えなきゃいけないんです。どんな神がどんな約束をくださったのかです。その方に信頼を置くんです。その約束を信じて生きるんです。それがパウロが生きた生き様であり、そしてこのコリントの教会の人々に願った生き方です。当然主はこの御言葉を持って我々にも同じことを問われるわけです。どんなふうにあなたが自分の人生を歩んでいらっしゃるのかって、失敗を犯したくない、失格者になりたくないって、主に忠実に生きていきたいって、だとしたら私たちは主の前から我々は罪を除いていかなきゃいけない。そして主の約束を信じて、そこに信頼を置いて歩んでいきなさいって。あなたに問われていること、この素晴らしい神様を信頼して生きるかどうかです。どうかこの方に信頼を置いて、この新しい週間しっかりと御言葉に従いながら主の栄光を表し続けていきましょう。父なる神様、あなたの御言葉は私たちに希望を与えるものです。どんな時でもあなたは私たちを離れないって、それは何か私たちと言ってくださって私たちを慰めてくれるだけでなく、あなたが臨在してくださっているということは、私たちはどのような試練の中にあってもそれに勝利することができるという、その確約であることを今一度教えられます。どんな中にあっても我々は希望を持つことができます。それはあなたが共にいてくださるからであり、あなたの御業が必ずなされるからです。主よ、どうか私たちが自分の力に頼って生きてきたのであれば許してください。あなたに頼って、あなただけに頼って生きる信仰者になるように、そして罪を憎む者として成長できるように、そしてどんな試練の中にあってもあなたの御業がなされることを期待しながらあなたに従い続けていくことができますように。主、我々はあなたの道具にすぎません。あなたの御心がなされますように。どうか私たちの群れの一人一人をあなたが豊かに祝してくださるように。いろんな必要を抱えていますけれども、どうかその必要をご存知であなたがそれらを与えてくださるように、そしてあなたの与えてくださる恵みをいつも覚えて感謝を持って一人一人が歩み続けていくことができますように。どうかこの一週間もあなたを愛する一人一人をあなたが用いてくださって、使わされているその場その場にあってあなたの素晴らしさを人々に明かし、主にのみ期待がまた希望があることを示すことができますように、どうか一人一人をお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。